ヨハネの黙示録というのは、つまりヨハネが神から見せていただいた幻の記録であります。最も幻という日本語は若干否定的なニュアンスを持つかもしれません。この黙示という言葉についてはかつて一度きちんと説明をしたことがあったかと思いますが、もともとの言葉の意味に遡って理解するならば、隠されているものをあらわにするという意味の言葉です。隠されている、肉眼には見えないけれども、それを神が明らかにしてくださって、我々が肉眼で普通に見ている現実よりももっと深いところにあるもの、その意味でもっと確かな現実をヨハネは特別に見せていただくことができました。でヨハネがこのような不思議な幻を見せていただいたのは、これは先週の礼拝でも少し触れましたが、ある主の日のこと、パトモスという小さな島において出会ったといいます。それは最初の第一章の9節にも書いてあることで、私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉と、神の言葉とイエスの証しのゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。で、現在のパトモス島というのは、何千人という単位の人が住んでいるようで、しかも当然といえば当然かもしれませんけれども、いつの間にやら聖ヨハネ修道院なんてものが建てられ、しかもその上に、そのためにユネスコの世界遺産にまで登録されているということですが、しかし歴史的に見ればやはり無人島である時間の方がずっと長かったようです。で、そういう島にどういういきさつでヨハネが流れ着いたのか、黙示録が唯一書いてくれている理由は、神の言葉とイエスの証しとのゆえにと、そういうのです。ヨハネは教会の伝道者でした。イエスこそ神のこと、イエスの証しに生きた。それでいわゆる政治犯として島流しにやっていたのかもしれませんし、あるいは自ら亡命していたのかもしれません。詳しいことは全く分かりません。そのパトモスにやって一人で礼拝を続けていたのか、あるいは少数であったとしても礼拝の仲間を与えられていたのか。で、そのようなヨハネの姿を想像するにつけ、私が時々思い起こしますのは、福音書に出てくる洗礼者ヨハネのことです。洗礼のヨハネもまた黙示録を書いたヨハネと同じように、神の言葉とイエスの証しとのゆえに、ガリラヤの領主ヘロデの牢獄に捕らえられておりました。最後はヘロデの誕生日の祝いの席で、ちょっとした思いつきによって行われた余興の中で首をはねられて死んでいったと伝えられます。洗礼のヨハネはすでにどこかで自分のそういう最後を予感するところがあったんでしょう。ある時、自分の弟子たちを使いにやって主イエスに尋ねさせたというのです。イエスよ、来たるべき方はあなたなのですか、それでもなお他の人を待たなければなりませんかと。マタイによる福音書第11章の3節にそう書いてあります。イエスよ、本当にあなたを信じてよいのですか。 それとも他の人を待たなければならないのですか？と。で、私は率直にこう思うのですが、ヘロデの屋敷の地下牢か何かに捕らえられていたヨハネの心に何の不安もなかった、何ら動揺するところもなかったと考えるのはむしろ大変不自然だと思います。大変な激しさで主イエスのことを証しし続けたヨハネであります。信仰の英雄というのはこういう人のことを言うのかと誰もが思うようなヨハネですが、そのヨハネがここに至ってついに望みを失い始めた。むしろそう読んだ方がよっぽど自然だと思います。それは私ども自身のことを考えればよくわかるんで、私どももまたしばしば信仰の試練にあります。本当に神様なんか信じていいんだろうかと、イエスは神の子だなんてそんなこと信じていいんだろうかと。神を信じる者は信じているからこそ試練に遭うんであります。最初から神様なんか信じていなければそんなことは実は最初からどうだっていいんであります。けれどもヨハネはイエスよ、本当にあなたを信じてよいのですか、本当にあなただけを待ち続けていればよいのですか、主の胸を打ち叩くような思いでそう問うたのだと思います。他の誰に尋ねたのでもありません。主イエスご本人に問うたんです。このお方を信じたいと心から願うからです。パトモスにいた黙示録のヨハネもまた洗礼者ヨハネのその心をよく理解できただろうと思います。けれども黙示録を書いたヨハネのためにある主の日のこと、神は隠されていることを明らかにしてくださいました。そこに与えられた幻であります。ことに今日読みました第19章の11節、最初のところにこう書いてありました。そして私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬が現れた。天が開かれたと考えてみれば大変な幻をヨハネは見ることができました。天というのは宇宙のどこかにそういう場所があるらしいというようなそういう話ではありません。人間の目には隠された、それこそ隠された神の自由な世界のことです。しかもそれでいて神はお望みになるときにはいつでも自由にその天を開いて私どもにお見せになることができます。すると見よ、白い馬が現れた。白い馬というのは明らかに勝利者の印です。かつて日本においても荒人神たる天皇は白い馬に乗って日本軍を率いました。けれどもここに出てくる白い馬というのは地上に属するものではありません。天を開いて白い馬に乗った主イエス・キリストが姿を現し、正義をもって裁き、また戦われるとそう言います。その戦いの結末は、しかしそれにしても大変に痛ましいものです。特に今日読みました後半の17節以下の描写は、 直視しにくいものがあるかもしれません。神の大宴会などと称して、神に逆らう者どもの主体に猛禽たちが集まり、すべての鳥は彼らの肉を飽きるまで食べたと、そう書いてあります。で、こういうグロテスクな描写に顔をしかめる人も多いだろうと思います。なんでこんな書き方をするんだろうか。一つの説明は、このような描写の背後には、実はすでに殉教の死を遂げた教会の仲間たちが実際にこういう痛ましい死に方をしなければならなかったんだと、その情景が反映しているのだというのですが、それにしても私どもの多くがこういう描写を飲み込みにくいと思うのは、ただ描写がグロいとかそういう理由じゃないんで、なぜ愛の神がここまでなさるんだろうか、そういぶかる思いが私どものうちにあるからだろうと思います。で、この神の戦いというのは、私どもは黙示録を読みながらその内容について丁寧に学んでまいりましたから、もうこれ以上その内容に立ち入ることはしませんが、獣の支配との戦いであります。人間を人間として生かすことをせず、人間を非人間化してしまうような獣の力に対して、それを神が根っこから立ち滅ぼしてくださる。そのために白い馬に乗る勝利者イエスであるというのです。ここで語られることも、獣の支配に対する神の怒りがどんなに確かであるかということでしかありません。この神の怒りがなかったら、世界は永遠に獣の支配のもとに置かれるほかない。それをお許しにならない神の御心がこのように記されているのです。私が黙示録を説教いたしますときに、その準備をするときにおそらく一番熱心に読んでいるのが25年前にこの場所で語られた、当時この教会の牧師であった加藤恒明先生の黙示録の説教集です。で、この第19章11節以下について加藤先生が説教をなさったときに、あるドイツの牧師の文章を引用なさいました。それを私が引用すると孫引きということになってしまうのですが、それでもどうしてもこの文章を皆さんに紹介しなければならないと思わされました。こう言うんです。もし黙示録の語る通りでないとしたら、暴力、残虐、神をないがしろにする心をキリストが滅ぼしてくださるということが起こらないことになる。この黙示録の言葉の通りでないとしたら、私どもが自分でこれらの枠を根絶しなければならないことになる。人間の意思と知恵で地上に楽園を作れると言い張ることになる。そうとすれば、イエスをキリストと呼ぶことも間違いだということになる。イエスはせいぜいそのような私どもにどのように生きなければならないかを示してくれたお手本としての人間に過ぎない。それ以上の何者でもないことになる。我々説教者は今このことを今現代に生きる信仰の仲間に明らかにしなければならない。イエス・キリストは生きて戦ってくださる。必ず勝利をもたらしてくださる。この文章について、なおこれ以上いちいち説明をしなくても、なぜ私がこの文章を紹介したくなったか理解していただけたと思います。 少し正直なことを言いますと、私がこの第19章11節以下を今度説教しないといかんと、参ったなと、どうもこれは説教しにくいななんてことを思っていたものですから、この文章を読んだときにいきなり頭を殴られたような思いがいたしました。しかし本当にこの牧師の言う通りだと思ったのです。今私どもも黙示録の語る大変激しい幻を神から突きつけられて、改めて信じるのか信じないのかと問われているのだと思うのです。天が開かれ、そこからおいでになる白い馬に乗った騎士を、この方を信じるのか信じないのか、そのことだけが問われているのだと思うのです。もしこの方を信じることができないとしたら、一体世界はどこに行くんでしょうか。私どもの目の前にある獣の支配が一体どうなるのでしょうか。永遠に続くんでしょうか。それとも私どもが自分の手でそれを根絶しなければならないのでしょうか。もしもこの黙示録の言葉の通りでないとしたら、私どもが自分でこれらの悪を根絶しなければならないことになる。人間の意志と知恵で地上に楽園を作れると言い張ることになる。そうとすればイエスをキリストと呼ぶことも間違いだということになる。イエスはせいぜいそのような私どもにどのように生きなければならないかを示してくれたお手本としての人間に過ぎない。だがしかし、もしもそうだとしたならば、そのイエスの証のゆえにパトモスに流されたヨハネなどという人は世界で一番バカな人間だということにしかならないと思いますし、それは私どもも同じなんで、今このようにキリストを礼拝している私どもも、もしもイエスという方がただいい生き方を教えてくれたという人でしかないならば、そのキリストを礼拝している私どもというのは、実は世界で一番惨めな人間だということにしかならないだろうと思うのであります。けれども事実はそうではないんであって、天が開かれ、そこからおいでになるキリストこそ真実の勝利者である。この方を信じるのか信じないのか、ヨハネは明確に答えることができました。イエスよ、あなたを信じてよろしいのですね。ただあなたを待ち続けていればよろしいのですね。そのために見るべき現実を神がヨハネのために開き示してくださったし、それをまたヨハネは私どものためにこのように書き残してくれたのです。私どもが待つべきイエス・キリスト、この方が一体どのような方であるかということを言い表すために、大変興味深いことにここで黙示録は3つの名と、さらにそれに加えて興味深いことに自分の他は誰も知らないなという不思議な名によって紹介しています。その一つはすでに読みました11節です。11節、そして私は天が開かれているのを見た、 すると見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。さらに13節であります。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。そしてもう一つ16節、この方の衣と腿のあたりには王の王、主の主という名が記されていた。その上で不思議なのは、先ほども申しましたように12節の後半に、この方には自分の他は誰も知らない名が記されていたと書いてあります。この方の名を誰も知らないのに他に名前が3つも書いてあるというのは、それはただのへりくつであります。誰にも名を知られていないというのは、この方は誰の言いなりにもならないという意味です。そこには古代の人たちの一つの考え方が反映しているんで、それはさすがにちょっと説明が必要なんですが、古代の人は人の名を覚えると、ことに神の名を覚えたというときに、これで私はあの神の名を覚えた、その神の名を呼び続けて何とかしてその神様に自分の言うことを聞いてもらおうと、神の名を覚えるというのはそういう意味を持ちました。ところがこの方にはそれは通用しないという意味だと言われます。この方は名を呼ばれることを拒否しておられる。特に獣に名を呼ばれることを拒否しておられる。現代的な言い方をすれば、その人の電話番号を知らないと、知っていてもこちらから電話をかけてその人を呼び立てるということは、そんな恐れ多いことはとてもできないということに似てるかもしれません。主人は奴隷に夜中でやったって電話でそれを呼び出して叩き起こすことができるでしょう。逆はできないんであります。そういう自由を持っておられる方が、その自由に基づいてご自分の意思でご自分の名を立てておられるのです。その第一が誠実および真実。特に誠実という最初の言葉は、これは私どもが神を信じるという時に使う信仰という言葉と深く関わる言葉です。信頼できると、そういう意味です。イエスよ、本当にあなたを信じてよろしいのですかと、そう問った時に、そうだ、あなたはただ私を信じてればよい、信じればいいのだと誠実に答えてくださるし、その信頼が裏切られることはないという意味です。そのようなお方が正義をもって裁き、また戦ってくださる。私どもを獣から守るための戦いであります。でその神の真実がよく表れているのが、次の13節の血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれたという文章だと思います。血に染まった衣って誰の血だと、何のための血だと、一つには敵と戦った時に浴びた返り血であると理解することができそうですが、しかしもう一つ皆さんはすでにこう考えておられるのではないかと思いますが、この方は十字架で負った傷もそのままに戦いに出てこられたのだと。獣と戦うために、獣から私どもを守るために、まさしく誠実また真実という名にふさわしい戦いを主がなさったところに流れた血であり、まさしくそこに神の言葉、私どもが聞くべき神の言葉が 聞こえてくるんであります。でそして最後に王の王、主の主という名がこの方の衣と腿のあたりに書いてあったと。でこの名についてもこれ以上いちいち説明する必要もないかと思いますが、なんで腿のあたりなんだろうと。馬にまたがっている騎士の姿を想像すればいいので、馬にまたがっている騎士のその力強い太もものところに王の王、主の主と書いてあったら、それは大変に頼もしいことでしょう。その方が15節によれば、この方の口からは鋭い剣が出ている。さらにまた自ら鉄の杖で彼らを治めるとも言います。で特にここで鉄の杖で彼らを治めるという表現は興味深いもので、この治めるという訳も間違いではありませんが、もともとの意味は羊の群れを養うという大変具体的な意味を持つ言葉です。ですからこの鉄の杖というのも納得がいくんで、羊飼いの杖です。私どもの多くが愛する詩編第23編にも、主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけると書いてあります。私どもの羊飼いイエスは鉄の杖を持って羊を守る。もしそのような羊飼いがいなかったら、私どもは羊なのに、その羊の力で狼と戦わなければならないということになります。この羊飼いであり、なおかつ白馬に乗る騎士である方の剣は、これはよく考えてみると非常に不思議なことですが、この剣を口に持っていたというのです。手に持ってたんじゃない、なんで口なんだと。それでこの剣というのは明らかに御言葉の剣のことであると古来から理解されてまいりました。今私どもが聞き続けている御言葉のことです。その神の言葉は諸刃の剣のように鋭いとヘブライ人への手紙は書きました。パトモスの小島にあってヨハネはその神の言葉を聞きました。羊を守るあの騎士の持つ御言葉の剣の勝利をヨハネははっきりと見せていただくことができました。しかもヨハネ自身がその神の言葉の剣を預かった伝道者なんであります。例えばこういうものの例えはもしかしたらあまりふさわしくないかもしれませんけれども、黙示録を書いたヨハネはある時夢を見た。その夢の中に白馬に乗る騎士イエス様の姿が出てきた。あるいは獣から羊を守る羊飼いの夢を見た。夢が覚めたらイエス様の姿はどこにも見えない、なんだ夢かと思ったら、あのお方の剣がずっしりと自分の手の中に残っていたという、そういう話であります。その御言葉の剣が獣と戦うための剣であったからこそ、ヨハネはすでにパトモスに流されていたんであります。 けれどもそのパトモスにやってヨハネはこの御言葉の勝利を、この御言葉の剣の持ち主である方の勝利を鮮やかに仰ぐことができました。それを信じることができました。ヨハネ自身その神の言葉によって生かされてきたし、そしてまた教会の伝道者としてヨハネもまた教会の仲間をその御言葉の剣で守り、また養ってきたんであります。そのヨハネ自身が改めて問われたのだと思うのです。御言葉の剣、この剣を与えた私を信じるのか、信じないのか。私どもの教会も来週の日曜日には伝道開始104年の刻みの時を迎えます。改めて思わされることは、私どもの教会には御言葉の剣以外何の武器も与えられていないということです。けれどもその剣を与えてくださった羊飼いイエスの勝利がどんなに確かであるか、その確信に立ちながら主が再び来てくださるその時を待ち続けたいと思います。お祈りをいたします。主イエスよ、待つべき方はあなたなのですか。私どもがそう問うとき、あなたは誠実に答えてくださいます。その証しに他ならない御言葉の剣を今新しい思いで握りしめながら、あなたの勝利を信じて立つことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。